はい、おはようございます。井上です。2024年8月2日今日は金曜日ですね。もう早いですね。8月に入りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、まあ日銀が金利上げてね、で株価がドーンと下がって円高がちょっと進んだという状況の中で、まあ今ね、その日銀の政策金利が上がったっていうところで、住宅ローンがっていうふうにね、ちょっとわーわーなってますけれども、一方で事業用のローンですよね、不動産投資とかやられている方とかのローンも当然金利上がっていくんで、ちょっとそれについてちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。まずは番組のフォローをね、ぜひお願いします。あといいねもお願いします。というところで、7月31日ですね、日銀の政策決定会合で、政策金利を 0.25% まで引き上げますよという発表がありましたというところで、早速ですね、31日かな、その日のうちに、私が住宅ローン借りています、三菱 UFJ 銀行は、タンプラ上げますよと、で基準金利も見直しますよ、10月1日に改定しますよっていうのもリリースが速攻出ているという状況なので、ああ上がるのかというところです。でまあその住宅ローンの金利の話については昨日ね、お話をさせていただいておりますが、今度は事業系の話ですね、不動産投資とかやられている方とかであれば、金融機関から事業用のローンを借りてねやっていると思うんですね。で基本的にその不動産投資とかの場合っていうのも基本的に変動金利なので、まあ今までねすごく低金利の状態が続いた中で、まあこのタンプラが上がるとなると、当然金利が上がると。でおそらくちょっとよくわかんないですけど、事業用のそのなんとか融資の場合っていうのは、住宅ローンでいうところの例えば5年ルールとか 125% ルールとかっていうのは多分ないですよね。だから政策金利が変わって、その適用金利が改定されたら、その月からの返済分からもうすぐ反映されるという形になるのかなというところですね。ですから、まあ今ね、最近その物件価格が上がっていく中で、家賃ってなかなか上がっていかないじゃないですか。だからその不動産の収益ね、単純に金利が増えてしまって支払い額が増えていくってことになると、まあ、キャッシュフローが悪化していくっていうリスクが結構あるのかなというふうに思います。で特にワンルームとかの投資をされている方とかでやってる場合は、結構こっからきつくなってくるんじゃないかなとちょっと思ったりはしています。で私も以前、ワンルームマンションの投資というのをですねしていた時期がありまして、していた時期っていうか去年までと、去年の中途中最初ぐらいまでやってたんですけど、要は7日で13、4年ぐらい持ってたんですけど、一昨年昨年で全部もう処分してエグジットしてしまった形なんですね。でまあ基本的にそのなんだろう、まあワンルームマンションの投資の良し悪しでもいろいろな人の意見があります。ただまあ最近の傾向でいくと、そのいうスキーム組まれていて、なんかなんだあれですよ、サブリースとかとセットでやってしまうと結構きついなというところやっぱあるんかな、解約ができないというところがあるのであるんかな。でそんな中で要はサブリースとは契約していると、そのまあ大体何年に1回か家賃の改定とか出てくるわけじゃないですか、当然のことね。で上がることって基本的にないんですよ、下がるんですよね。で結構そのサブリース会社も結構アラリースとかそんな大して取れないような状況でやってたりとかするから、まあなかなか上げてこないで下げる一方なんですよね。でまあもちろんその金利が低い状態であれば、まあ下がってもねキャッシュフローが若干こう、まあ、気持ち減るかなぐらいで済んだのが、この金利が上がってくるとなると払いが増えるわけじゃないですか。で収入が減るとなると結構これきつい状況になってくるのかなというふうに思います。で私自身も昨年の春先までかな、最終的には、3月6月7月でバーンと全部売っちゃったんですけれども、私の場合幸いですね、買ったタイミングが、ちょうどリーマンショック後ぐらいで、結構不動産価格が結構低いところで買えたので、そんなになんか世間が言うほど不動のワンルームマンション投資で大変だったっていうことはなかったかなっていう気はしています。ですから最終的にはまあ、いろんな面で考えた時に、まあ、その大きくプラスにはなったわけではないですけれども、まあ、基本的には手出しなしで終わったかなっていう印象があります。 ちゃんとね、その最後売却のところで言っても、その残債も残らずに終わることができたので、まあ良かったかな。まあその分税金持ってかれましたけど、しかも消費税まで持ってかれてマジかというふうに思いましたが、まあまあ、税負担したところしても、まあプラスになったから、まあ良かったかなというふうには思っています。で、確かね、その買った投資っていうのは、そのリーマン後で、政策金利が動いた時期なんですよ。一回その、なんだろう、リーマンショックちょっと前ぐらいにポンと上げてるんですよね。政策金利。で、リーマンショックでやばくなって下げてるんですよ。で、その時って、確か、その投資用のマンションのローンで借りてた時って、確かね、最初いろいろ優遇とか全部あって、2.475 だったんですよね。で、2.475 で借りたんですよ。で、それで確かね、3ヶ月後ぐらいにその政策金利が変わって、翌月ぐらいから 0.2% 下がったのかな。だから 2.275 になってっていうのがありました。うん。で、そこからずっとね、最後、売るまではね、その金利は全く動かなかったんですけれども、まあそんな形でしたね。で、やっぱりその、最初、結構そのサブリースでやってたんですけれども、私の場合はほとんどその家賃回っていうのがあんまなくて、でも言うてもないと言いながらも、もうだから8年9年になって初めて結構改定してどんどん下がっていくというような状況。まあもちろんね、武家の築年数とかもね、下がっていくので、仕方がないんですけれども、まあ結構下がっていったかなと。で、それで、まあサブリースで当然家賃改定とかなってきた時、これキャッシュフロー結構きついなっていうのがあって、で、どうしたもんかなっていうふうに思っていて、で、私の場合、たまたまですね、その、サブリースの契約のタイミングで、管理委託に変えることができたりとか、結構良かったんですよね。だから、まあ、それでうまくやって、なんとか乗り切ったかなっていうのがあるんですけど、やっぱり、その、キャッシュフローとかいろんなことを考えていて、で、当時は、まあ、金利が上がるっていうのはまだまだ先かなと思ってましたけれども、まあ、ただタイミング的に、まあ、今、のタイミング話した方がいい。もうちょっと持ってればもっと売れたかなっていう気はするんですけれども、ここで欲を出して持ち続けるっていうのもあれですし、逆にその売り気を流してしまうのもまずいなっていうのがあったので、まあ、2年かけて売ったというところにはなります。で、ただ、やっぱりその今の中でいくと、今回の政策金利上げる中で、上がった中で、ローンの金利が上がると、やっぱりキャッシュフロー的には結構厳しい状況にはもう、なったのは想像に難くないんですよね。だから私の場合一応ワンルームと言いながらもキャッシュフローではずっとプラスだったんですね。いろんなもうサッピーで固定資産税とか全部サッピーでも一応プラスだったんですけれども、ただこの金利上昇の局面になってしまったら多分もう間違いなくマイナスになってただろうなっていうのはちょっと考えられますね。だからまあタイミング的にまあいいタイミングでまあエグジットできたかなというふうに思ってます。ただ今現状アップマンションを抱えてらっしゃる方々とかはですね、やっぱり、家賃上げるってことがなかなかできない以上は結構厳しくなってくるのかなっていう気はすごくしています。で、サブリースもなかなか解約できないっていうところもあったりとかするので、ある程度早め早めにちょっと対策を練って売っていくか、もしくは売っていくか、どこで損切りをするかっていうことももちろん重要なのかなと思ったりします。だから最近買った人は結構きついんじゃねえかなと、個人的には思ったりはしています。なので、まあ事業用のそのローンだから別にこの、ま、なんですか、不動産投資に限らず、例えば事業でね、融資を受けてるところとかってあるじゃないですか。で、当然ですが、金利変わってくるので、今一度財務状況っていうのはやっぱチェックしておく必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、ちょっとね、話はどんどん逸れてくるんですけども、まあ、たまたまね、こういったこの金利がたまたま上がったっていうのはあるんだけれども、もともとですね、私のサービスの一つとして、新たなその、サービスとして、まあ、財務の、その、中期計画を立てるお手伝いとかっていうのを、まあ、ちょっと今後ね、導入していこうかなと思ってですね。で、中期計画とかちゃんと立ててると、金融機関に融資の相談とか行くときとか話聞いてもらいやすくなったりとかするわけなんですよね。だからまあ、それであと補助金を取ったりするときも、ベースの計画があるので、結構サクサク取れたりとかするっていうメリットがあるんで、まあ、そんな提案をちょっとしていこうかなと。で、その後、立てた後 PDCA でね、回していくっていうところで、まあ、お手伝いができたらいいなっていうふうに思っているんですけれども、まあ、それに先あたってですね、要は今の現状、各社さんがどういう状況なのかっていうのを、無料で診断するプログラムをちょっとやろうかなと思ってるんです。要は、法人さんで、まあ、ある程度、まあ、営業されている中で、まあ、財務諸表だけはちょっとね、共有いただかなければいけないんですが、財務諸表を共有いただいたら、その今時点の、 その会社の状況ですよね、体力どうなのかとか、どれぐらい の効率で運営されているのかっていうところをですね、まあ、簡易的に分析するっていう、まあ、企業の体力診断、まあ、健康診断みたいなサービスをちょっとね、やろうと思ってます。これ無料でちょっと考えています。当面の間ね。無料でやろうと思ってますので、まあ、今回金利が上がるという局面、ちょっといろいろね、社会、経済の流れというのが若干今までとちょっとシフトチェンジしてくる感じになるので、まあ、事業をやられている方はですね、このタイミングで、ひょっとするとですね、こういった診断を受けていただいて、で、ちょっと試していろいろね、状況で、その次の打ち手を考えてもらった方がいいんじゃないかなと。で、実際その、まあ、分析した結果を踏まえてですね、ちょっと中継作った方がいいなっていうふうに考えられたらばいい。あとはまた、金融機関に融資を求めた方がいいなと思って、場合とかもですね、引き続きね、ご希望あればサービス継続できますので、まあ今回ね、この音声の概要欄と、あとテキスト版の記事にもテキスト版の概要欄のところにリンク貼っときますので、もし会社の財務診断、でちょっと受けてみたいなって方はね、専用のフォームから、ご連絡をいただきましたら、3営業日以内にですね、こちらから再度ご連絡をさせていただいて、ちょっと面談の日程を決めさせていただきたいと思いますので、今回ね、しばらくちょっと無料でやろうと思ってますので、まあちょっと会社やられて、まあ、そんな大きい会社じゃなくて、小規模、中規模ぐらいの会社さんで、ちょっと財務とか財務系ちょっと苦手だよとか、いう方いらっしゃったらですね、ぜひ、ご相談いただけたらなと思います。リンク貼っときますので、まあ、そちらの方からね、チェックしていただければというふうに思います。で特にもう今回金利が上がって、事業系も結構当然金利上昇の影響ありますから、やっぱりですね、今自分の会社が今どういう状況なのかっていうのは知っておく必要は絶対ありますので、まあ、ぜひこの機会利用していただければというふうに思います。というところで今日はですね、まあ、政策金利上がる中で、まあ、昨日は住宅ローンの話しましたけど、今日は事業用のローンですね、特に不動産投資とかで金融、でお金を借りて投資されている方もいらっしゃると思いますので、そこの部分についてちょっとね、思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、コメントなどいただければありがたいですし、いいねを押していただいたり、フォローしていただけるとありがたいです。というところでね、財務、会社の、健康診断、無料健康診断ってやってますので、概要欄のリンクからのフォームからですね、ぜひね、お申し込みください。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。